宇都宮正人の社労士ラジオ。皆さんこんにちは。社会保険労務士の宇都宮正人です。この番組では私宇都宮が日常の業務や日常のマネジメントで感じたことをお話しております。今回はメンタル疾患と過重労働の関係、こちらについて解説いたします。先日ある会社の方から次のご相談をお受けしました。ある社員が毎朝少し遅刻をしています。注意するとしばらくは改善されるのですが、また繰り返して遅刻を行います。注意等をしておりおりますけど、どのような対応が必要でしょうか。この件について詳しく伺うと、かなりの頻度で遅刻が発生していたのです。このような状況ですとメンタルの病気かもしれないとなるので、該当する社員に病院への受診を促しましょう。そして結果次第では休職などの措置が必要となってくるでしょう。またそうでなければ辛抱強く注意し、改善するまで並走することが重要でしょう。似たようなご相談が多く、メンタルに関する問題を抱えている会社が本当に多いと感じています。メンタルの問題は社員個人の問題と捉えがちですが、会社の安全配慮、会社の安全衛生、こちらの問題と密接に結びついてきます。仮に日常の業務が忙しく残業が常態化している場合、過重労働の問題が発生します。働き方改革関連法の施行により残業時間の上限が法的に定められ、月に100時間を超える残業が発生していたら、その会社は即行政罰の対象となってしまうのです。それだけではなく残業時間が多い職場と社員が多い職場で社員が倒れたりメンタルに支障が出た場合、業務との関係性が疑われ労災の対象となる可能性が高くなるのです。労災認定基準は2021年9月に改正があり、長時間労働と過労死の関係性について新たな基準が厚生労働省より公表されました。当然労働時間が長ければ長くなるほど過労死のリスクは高くなります。厚生労働省は業務の過重性の具体的な評価にあたり、疲労の蓄積の観点から以下に挙げる負担要因について十分検討すべきであるとしています。発症前1ヶ月から6ヶ月間にわたって1ヶ月あたりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合、業務と発症との関連性が弱い。発症前1ヶ月から6ヶ月間にあたって1ヶ月あたりのあたりおおむね45時間を超える労働時間、時間外労働が認められる場合、時間外労働時間が長くなるほど業務と発症との関連性が徐々に強まる。発症前1ヶ月間におおむね100時間を超える時間外労働が認められる場合、業務と発症との関連性が強い。発症前2ヶ月から6ヶ月間にわたって1ヶ月あたりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合、業務と発症との関連性が強い。ただしこれらの数値はあくまでも目安であり、絶対的なものではありません。労働環境によっては過労死ラインに達していなくても労災が認められる可能性が十分にあります。また過去に病歴がある社員で過重労働で再発した場合、 会社の責任が問われるケースもあるのです。仕事量が増加して著しく時間外労働時間数が増え、心理的負荷は強と評価すべきと判断されれば、業務が原因とした判断されます。業務が原因と判断されます。精神障害の労災認定基準は心理的負担負荷の評価が強と判断された場合、業務上災害となるのです。このように業務とメンタル疾患の関係は心理負担過重労働に影響してくるのです。はい、今回はメンタル疾患と過重労働の関係についてこちらを解説いたしました。本日もお聞きいただきありがとうございました。